改革藤井寺代表質問、山本忠。1、効率的な行政運営について。要旨は2つあります。1、自治体 DX の推進について。質問、行政サービスにおけるデジタル技術などを活用した住民の利便性を向上させる取り組みについてお聞かせください。答弁、市民サービス向上につながる取り組みとして、藤井寺市オンライン窓口がありますが、今後も準備の整ったものから、順次手続きのオンライン化を拡充したいと考えます。質問、デジタル技術や AI、RPA などの新しい技術の活用により、業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの向上につなげていく取り組みについてお聞かせください。答弁、議事録作成のテープ起こしを音声認識 AI により行うことで、作業時間の大幅な縮減に取り組み、また、RPA を庁内に試験的に導入し、その効果を検証する RPA イニシアティブ藤井寺を組織し、各種課題や効果の検証を行っております。要望、デジタル技術は進歩していきますので、良いものを取り入れ、行政サービスの向上につなげていただくことを要望します。2、デジタル人材の育成について。質問、新たな技術やシステムの導入と同時に、それらを使いこなす人材の確保や育成が非常に重要だと考えますが、取り組みについてお聞かせください。答弁、庁内各課から1人、デジタル技術を活用する ICT 推進員を選出してもらい、実際に活躍できる場を作るなどの取り組みを行っております。また、3年目職員などへの情報リテラシー向上研修も検討してまいりたいと考えております。質問、市長の DX 推進に向けたお考えをお聞かせください。答弁、デジタル技術の浸透は時代の流れでもあり、幅広い市民ニーズに応えつつ、新しいことにも臆することなくチャレンジし、全職員が一丸となり、市民サービス向上や業務効率化に向け、自治体 DX 推進に取り組んでまいります。要望、日進月歩する新しいデジタル技術に幅広くアンテナを張りつつ、さらなる効率的な行政運営を図っていただき、その効率化した人的資源を人でなければいけない場面や場所の行政サービスに生かしていただくことを要望します。2、観光振興施策について、要旨は2つあります。1、街中観光創造プランの改定について。質問、社会状況が大きく変化したことなどを踏まえて、1年前倒しで改定作業を進められておりますが、新たなプランの内容についてお聞かせください。答弁、アフターコロナや大阪・関西万博の開催などに伴う外部誘客の強化、観光拠点施設となるアイセル白ホールの魅力向上、戦略的な情報発信など、今後の取り組みを体系的に示しております。質問、世界遺産の古墳群がキーとなると考えますが、羽曳野市との連携について、 また南河内エリア全体での取り組みについてお聞かせください。答弁古市古墳群をはじめとする漁師の観光スポット周遊に大変便利なシェアサイクルの実証実験をスタートしました。今後もさらに連携を深め情報発信に取り組んでまいります。また南河内エリア全体でも共通認識を図り、南河内の玄関口としての効果的なプロモーションを展開してまいります。要望、今後のポストコロナや大阪・関西万博の開催も見据え、さらにその先につながる持続可能な取り組みを要望します。括弧2、アイセルシラホール活用計画について、質問、観光振興施策に取り組む拠点施設となるアイセルシラホールの活用に向けた基本構想、策定の内容をお聞かせください。答弁、1階は観光案内機能やお土産物の販売、カフェコーナーなどを設け、2階には古墳ミュージアムとして世界遺産ガイダンス機能を設ける構想となっております。質問、観光案内所の機能強化や充実についてのお考えをお聞かせください。答弁、本市の観光情報の発信だけでなく、南河内エリアの情報も発信し、来訪者が便利に楽しく過ごしていただけるような施設を目指します。質問、アイセルシラホール観光拠点化についての市長の意気込みをお聞かせください。答弁、南河内エリア全体の玄関口となり、大阪に来たならば一度は訪れておかないといけないスポットとして、多くの皆様にご来館いただけるような施設にしていきたいと考えております。要望、アイセルシラホールが藤井寺を代表する大阪の新たな観光スポットとして、広く名が知れ渡りますように取り組んでいただくことを要望します。3、藤井寺市教科用図書採択について、質問、大日本図書特別調査委員会の報告書には、教育委員2人が大日本図書から接待を受けたと記載されておりましたが、当時の状況をどのように説明を受けたのかお聞かせください。答弁、報告書との相違点として、当時の食事代金は会費として元校長に支払っており、接待という認識はなかったと説明がありました。質問、2人の教育委員が辞職した理由をお聞かせください。答弁、先日行われた採択替えにかかる臨時教育委員会議に出席する資格はないとの判断から辞職願いを出されました。質問、臨時教育委員会議においてどちらの教科書会社に決まったのかお聞かせください。答弁、数学科は慶林館で、保健体育科は東京書籍に決まりました。質問、今回の採択替えにおいて、前回の採択との事務手続き上の変更点についてお聞かせください。答弁、教科研究会の協議内容の柱をメモに残すこと、選定委員会の会議録を作成すること、誓約書に教科書採択における公正確保や教科書発行者との関係などについて十分説明を受け理解したことを明記することを変更して採択業務を進めました。 質問、これまで活用してきた教科書が変更されることによる生徒や教員への影響についてお聞かせください。答弁、学ぶべき内容に変更はなく、生徒への影響は少ないですが、指導する側の教員は資料などを再度作成する必要があり、影響があると考えております。質問、令和5年度は小学校の教科用図書採択が実施されますが、第三者委員会の提言を再発防止策に反映させた形で実施は可能なのかお聞かせください。答弁、これまでのスケジュールを少し遅らせてでも、提言内容を盛り込んで実施していきたいと考えております。質問、今回の事件を受けて、教育長として今後の決意をお聞かせください。答弁、現場の校長を含む監督する立場や、教科書採択事務を進める教育委員会の長として、責任を深く感じております。今後は教育委員会として、児童、生徒、保護者、市民の皆様からの教育行政に対する信頼を回復するために、一歩一歩進んでまいります。要望、徹底的に調査や検証をしていただき、報告書で示される再発防止に対する提言を教科書の採択事務手続きに反映させて、二度とこのような事件を起こさないよう強く要望します。